東京 FM デジタルフォームフューチャーピックス with ユリ笹川。
3月2日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォームフューチャーピックス、パーソナリティの笹川ユリです。さて、3月に入りました。なんだか今年個人的な体感としては冬が短かったななんて思いますが、皆さんいかがでしょうか。近づく春に美味しいものとかお花見とか、なんかね、あの楽しいことが増えてくるななんて思いますが、明日はひな祭りです。私去年もこの季節ひな人形を買うんだなんて話をしていて、娘があっという間に4歳になるんですが、あの実家とか姉の家にひな人形があるので、それをいいことにひな人形を1年また買い逃している。今年はちょっと買う予定だったんですが、本当にそろそろかわいそうだからちょっとゲットしなきゃいけないなって自制の念を込めて今話しております。娘ごめんなんて思っておりますが、ダメな母親です。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日は先週に引き続き、クラウド型電子カルテシステムなどを提供する株式会社ヘンリー共同 CEO の林太郎さんをお迎えします。デジタルホルンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォルンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォルン。
デジタルホルンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は先週に引き続き株式会社ヘンリー共同 CEO の林太郎さんをお迎えします。林太郎、東京都出身、一橋大学卒業後ロンドンソワス大学に留学。学生時代にはアフリカで日本の中古重機をレンタルする新鋭スタートアップで現地リーダーとして活躍。2015年楽天株式会社入社後、楽天カード全体の SEO マーケティング業務や楽天市場、楽天カードのビッグデータの分析などを担当。2018年に株式会社ヘンリーを起業。さあ、先週はですね、ヘンリーのサービスとか今の医療現場について伺ってきたんですが、ヘンリーの目標がこう社会課題を解決してより良い世界を作ること、はい、民間で初のノーベル平和賞を受賞するなんていう、はい、あの目標も掲げていらっしゃいますが、はい、この辺をビジョンに持たれるようになったきっかけって何か林さんご自身はあるんですか。
はい、私自身はもともとその、まあ、起業しようとか、うん、あのビジネスマンになろうとあまり思ってなくてですね、あの大学時代はなんか国連とかそういうところで働きたいと思ってまして、はい、まあ、大学院で留学したもそういった理由からだったんですけれども、まあ、留学する過程でですね、まあ、NGO とか NPO とか国際機関みたいなところでインターンさせていただく機会があった中で、うん、私自身はなんかもう少しビジネスのスピード感とか継続性みたいなところに魅力を感じるようになりまして、うん、楽天に就職したんですけれども、うん、まあ、一方でやはり人生の中で世の中にやはり役に立つ仕事がしたいという思いはずっとありましたので、大学の友人の坂瀬がと起業するときに、まずそこを第一目標とする会社をやりたいというところで始めたという背景があります。
あの勉強のためにおそらくロンドンの大学には留学されたと思うんですが、はい、その後のアフリカで一回働かれた、はい、しかもアフリカのスタートアップで働かれた、はい、これはなかなか人にない経験だと思うんですけど、はいはい、これってご自身で選択されたんですよね。
そうですね、まあ、大学院でも開発学みたいな勉強をしていたんですけれども、うん、まあ、その中やはり現地で仕事をしたり生活したりしてみたいなっていう思いがありまして、ちょうどアフリカのタンザニアという国だったんですけれども、はい、そこで現地でインターンするっていう仕事を見つけまして、まあ、応募して働かせていただいたという感じになります。あま
た国はあると思うんですけど、はいはい、アフリカのタンザニアに惹かれたのは何か理由があったんですか。はい、
もともと国連とかで働きたいと思っていた時も、うん、まあ、その時は現地に行ったこともないのでだいぶ先入観もあったと思いますが、うんうん、まあ、飢餓とかそういう苦しい状況にある方々のために何かできるような仕事がしたいと思っていたので、まあ、正直タンザニアにすごいこだわりがあったわけではなくて、たまたまそのスタートアップの会社がタンザニアがメインの仕事だったのでっていうことだったんですけれども、まあ、そういった背景からあのアフリカに行ってみたいと思ったっていう。
アフリカで日本の中古重機をレンタルする新鋭のスタートアップ、はい、これは日本のスタートアップってことですか？
そうです。あの日本人の方が作られた会社で、うん、まあ、やっていることはトラクターとか、はい、あとお米を収穫するコンバインっていう刈り取る機械みたいなものを、うんうん、なんですかね、1エーカーいくらみたいな形で、はい、そのアフリカの農民の方にレンタルするみたいなビジネスをやられているあの会社だったんですけれども、まあ、実際その、まあ、農機とかあの重機ってすごく値段が高いので、うん、現地の方がその300万とか400万する機械をいきなり買うことはできない、なんで基本的にはこう釜で稲を刈り取って、うん、それを干して、すいてみたいなことを皆さんあの現地でやってるんですけど、うん、まあ、機械を使っていくらかでやればそれをもう少し短期間で効率的にできるっていうところがあったので、それをやっているビジネスになります。
実際に働かれてみていかがでしたか、はい、そのタンザニアの文化とか価値観とか、
はいはいはい、一番やはり驚いたというかあの印象に残ってるのは、まあ、みんなすごく楽しそうで幸せそうだったなと思ってまして、まあ、そもそもみんなあんまり働いてないんですけど、まあのんびり過ごして、でもみんなすごくニコニコしていて、で私その時すごく楽しく過ごしたんですけど、辛かったのは食事の種類が3種類ぐらいしかなくてですね、
3種類、
はい、もう田舎の村にいて食べ物とかもうその現地で食べる食べ物しかないみたいな感じだったので、うん、あの1年弱ぐらいの間本当になんか3パターンの食事をひたすら変え続けるみたいな感じでそれがすごく大変っていうか一番自分的には辛かったんですけど、うんうん、でもその現地の人と喋っている時にタンザニアどうだみたいなことを言った時に、うんうん、いやすごい楽しいけどご飯の種類が少ないよねって言ったら、いやそんなことないよ、めちゃめちゃ多いだろみたいな言われてですね、まあ、確かにその彼らはそれですごく幸せそうだなっていうことを感じた時に、もともとその国連で働きたいとかアフリカの人に思っていた先入観っていうところはすごく覆された部分があったなと思ってまして、皆さんすごく幸せそうに生きていて、これになんかこう外から出てきてやいのやいの言うのってどうなんだろうとか思うようになったところはあるかなと思います。
変な話、そのシンプルな、はい、あのそこまでこう日本みたいに豊かな暮らしじゃないかもしれないけど、はい、でもニコニコみんながしてるって、はい、なんかある意味日本人よりも幸福度は高いかもしれないですね。そんな経験をして楽天に入られて、はい、その後遍領起業されたと、はいはいいうことですが、あの共同 CEO の坂瀬川さん、
はいはい、
先ほども名前が出てきたと思うんですが、はい、大学時代のご友人なんですよね。
はい、大学時代にフェアトレードっていう、うん、まあ、生産者の方に、まあ、チョコレートとかコーヒーで適正な価格を支払いしようっていう運動があると思うんですけども、まあ、それを広めるサークルをあの一緒にやっていたっていうところがありまして、まあ、2人とも別に部活をやりながらやってたんで大学時代も結構なんか忙しい感じだったんですけど、まあ、その頃から20歳ぐらいの時からずっと一緒っていう感じですね。
興味本位なんですけど、はい、林さん何部だったんですか？
私はラクロス部でした。
あ、ラクロスっぽい。
あ、本当ですか？ありがとうございます。ありがとうございます
、はい、姉がラクロス部だったんで、
あ、そうなんです
ね、はい、なんか思いました。そうなんですね。じゃあ そのそれぞれがいろんなこう社会人として一回経験を踏んで、はい、また再集合して坂瀬川さんと作ったのが今の会社と、
はい、そうですね、
いうわけなんですね。林さんは DX のスペシャリストで、坂瀬川さん何の専門なんですか？
坂瀬川は仕事のスペシャリストっていう感じですかね。もうなんかとにかくよく働くので、まあ、彼と一緒にやろうと思ったのも、うん、これだけ一緒にすごく働くやつだったらなんとかなるだろうって思ってあると思う
心強かったんですね、はい、どうなん、でもヘンリーの事業って DX 化っていう言葉だとちょっとまたずれてくるんですか？
はい、いやでも DX 化っていう言葉が一番分かりやすいかなとは思ってまして、うんうん、先ほどその、まあ、パソコンとかインターネット環境がない病院さんも多いと、はい、だと思うんですけど、うん、あの DX 化って本当にその仕事の仕方とかあの考え方をデジタルに変えていきましょうということだと思うんですが、まあ、我々の電子カルテの導入をきっかけに病院にインターネット環境が入ってみんながパソコン1台持てるようになって、うんうん、まあ、電子カルテとかそういう病院のその診療とか会計の業務以外のところでも 新しくパソコンとかインターネットの世界の仕事が使えるようになるっていうのがすごく大きな違いかなと思っておりまして、電子カルテレセコンオーダリングのシステムを提供するだけではなくて、まあクラウドのサービスとか他の最新の技術を使って仕事をするっていう体験とかやり方まで変えられるってところは、もううちがその DX の一番最初のなんですかね、きっかけになる仕事になるんじゃないかなと思ってます。
それで実際にそのインターネット環境が入って働き方が皆さん変わられるわけじゃないですか、はいはい、その現場の方々の感想ってどういったものを持たれてるんですか、
はいはい、一番導入いただいた病院様で嬉しかった事例で言いますと、我々、クラウド型の電子カルテなのでパソコンでもタブレットでも同じように仕事ができるようになるんですけれども、今まで昔ながらの電子カルテだとですね、タブレットで使えなかったりとか有線で接続していて、はい、その何か記載するときにナースステーションに戻らないといけないとかいうケースがあったりするんですけど、看護師さんがタブレットで仕事できるようになったので、病室で仕事ができるような時間が増えてですね、ナースコールの数が半分に減ったとか、そういう事例とかは本当に提供した価値があったなと思う事例かなと思います。
ということはやっぱりこれだけ人材不足の中で、はい、その今まで、言うなれば無駄だったことが減って、はい、結果的に医療の質が上がるみたいなところにつながってくるんですか、はい、そうですね、
少なくとも患者さんのそばで過ごす時間が増えるとか、そういうことは本当に、人間が一番やるべきことだと思いますので、そこに時間が使えるようになるっていうのは我々が目指しているところと同じかなと思います。
ありがとうございます。ではここで1曲お届けしてさらにお話を伺います。今ヘンリー50人くらいの会社ということなんですが、どんな人たちが中で働いてるんですか。
すごいざっくりとした言い方をすると本当にいい人が多い会社かなと思っておりまして、やはり向かっているドメインというところもあると思うんですけども、世の中のためになる仕事がしたいと思って入っていただける方がすごく多いので、なんか自然とコミュニケーションも皆さんなんか思いやりがあるなって感じる場面がありますし、あと、スラックっていうチャットツールを使ってるんですけども、その中に褒め褒めチャンネルみたいなのがあってですね、そこがすごく活発に活用されているのとかを見るといい人が多いなと思うシーンがあるなと思います。
その褒め褒めチャンネルでは誰かが何かグッジョブしたみたいなことが投稿されるってことですか。そういうなんか褒めの文化とかって意外とこうないと言葉にする余裕もないじゃないですか、忙しくて毎日、それはなんか自然と発生した文化なんですか。
なんか知らないうちに誰かが作ってたで、誰が作ったかそのあんま覚えてないんですけど、
いいですね逆にそれが、でも年齢層とかその背景で言うと、どういう方が多いですか。そうですね、
まだ新卒採用とかはしていないので、中途で入っていただく方が多いんですけれども、30代前半ぐらいの方が多くて、面白いところで言うと30代前半ぐらいで小さいお子さんがいる社員さんが一番割合として多い
です。そうなんですか、
なのでもうお子さんの何ですかね、熱出ましたので、ちょっと今日は休みますとかそういう連絡1日1回見てるんじゃないかなっていうぐらい で、それを見ると私は独身なんですけど、本当に皆さんお子さん育てながらお仕事されてるのすごいなってより感じるようになりました。
ママさんも結構多いってことですか。
そうですね、どちらもいらっしゃるという感じですね。
なかなかこうザ・スタートアップっていうイメージだったので、なんかそういう子どもの会話がスラック上に流れてくるっていう印象がなかったんですけど、働きやすそうですね。
我々はその会社始めて一人目の社員さんが入ったぐらいでもうコロナになったので、割とそのリモートで仕事環境を作らざるを得ない。
そうか、2018年起業ですもんね、でも林さんとその坂瀬川さんと2人がやっぱりツートップで共同創業でいらっしゃると思うんですけど、なんか林さん本当に真面目でいらっしゃって謙虚なイメージが今日1時間お会いしてあるんですけど、なんかこうご自身のこう仕事する上でのルールとか、なんかこう鉄則みたいなものってありますか。
私自身経歴ご覧いただいたら分かると思うんですけど、そんなにきちんと社会人として働いた経験がないので、やっぱり仕事をする上でも自分が絶対正しいっていうようなところは思わないようにしていて、今新しく入っていただける方も本当にご経験あってバリバリ仕事している方が多いので、そういった方から常にこう学ぶんだっていう姿勢で働こうと思っているところは大切にしているかなとは思います。
なんかすごくフラットそうですよね。なんか社長っていうよりもなんか本当にフラットで対等な感じがします、 でも本当に今デジタル化が進んで、ましてやその起業したタイミングがコロナ時だったっていうことで、はい、働き方とか生活とかライフスタイル変わっていくことを感じながらずっと今推し進めていらっしゃると思いますが、はいはい、いかがでしょう、私たちのこう働き方って将来またどんどん変わっていく気がするんですが、はい、どう見てますか。
先ほどお話した通り、我々の会社は本当になんかコロナと共にあったみたいな会社だったので、うん、逆にこう将来なりそうみたいな働き方とか、コミュニケーションの仕方は割と先取りし合っていたかなと思ってとかありまして、うんうん、多分3年連続ぐらいでオンライン忘年会みたいなのをやっていて、
ね、どんな雰囲気なんですか。で
もそれは結構盛り上がるんですよね、うん、ギャザーっていう、はい、なんですかね、昔のロールプレイングゲームみたいな、アイコンが動くいてコミュニケーションするみたいなサービスがあるんですけど、それで一人一人そのオンライン忘年会会場みたいなところに、まあアバターみたいなのが登場して、で各テーブルに分かれて話してくださいってなると、各テーブルでビデオ通話が分かれるみたいな感じ。
すごい文化会みたいになるんです。
そうなんです、はい、
以前クラスターの加藤さんがお越しくださった時も、やっぱりコロナ中そういう大型のオンラインのイベントが増えたっていうふうにお話しされていましたけど、それをもうまさに活用というか、それがベースになってたんですね、はい、
そうですね。
じゃあ変な話、その会ったことないみたいな社員さん同士もいらっしゃるんですか。
はい、なんならもう4年ぐらい働いていただいていて、はい、ずっとフルタイムで働いていただいてるんですけど、まだ一人も実際にお会いしたことがない社員さんとかいらっしゃいます。
へえ、会わずに採用とかもあるんですか。
そうです、オンラインで。
すごい、どんな感じなんだろう。
そうなんです。
ですごいアナログ人間なんで会いたくなっちゃうんですけど。
いや、そうですね。で我々もよく会いたい会いたいって言うんですけどかなりその遠方にお住まいで、我々月に1回オフラインでみんなで会って仕事しようみたいな会をやってるんですけど、うんうん、その会もなかなか来づらい場所に住んでらっしゃってですね、まあ、実は AI なんじゃないかみたいな人が社内に出たりしてます。
優秀すぎるし、はい、AI なんじゃないかみたいな。なるほど、本当に新時代の会社というか働き方ですね、はい、ちょっと林さんの頭の中、常々ちょっと先のことというか、はい、将来性を考えながらお仕事されている印象がすごくあるんですけど、はい、ヘンリーとして、そして林さんとして、はい、今後どんな未来を予想しながら今働いていらっしゃいますか。
はい、まずはやはり医療情報というか、うん、医療現場の情報ってかなり院内、病院の中に閉じた世界になっているんですね。なので何かその医療の情報を取り出したいっていう時にも、クラウド上にあるシステムと比べてかなり手間がかかってしまうと、うん、なのでせっかく質の高い医療を皆さんが提供していたとしても、うん、その情報を集約するとか統計で使うとか、そういったところが非常に難しくなっているんですね、うん、なので我々はまずその閉じてしまっている医療情報というのがきちんと共有できるとか、開いて活用できるみたいな世界をまず作りたいと思っておりまして、うん、まあ、そのためにはまず、まあ、今のところ我々は唯一 のクラウドの電子カルテの病院さん向けの会社ですけれども、我々のような会社がきちんと成果を残すことができれば、他にも同じような会社さんができたりとか、今の既存の会社さんももっとクラウドのサービスにするっていう展開ができていくかなと思いまして、そうすればですね、先ほど申し上げた通り、まあ、お薬の情報だけではなくて、患者さんがどういう検査をして、どういう体重、血圧、血糖値みたいな各種数字も含めて、患者さんのもっと細かい情報とか、医療でどういうお薬を出したらどういう結果になったかみたいな情報も、もっともっと大きい数字とかデータを使って活用できるようになると思ってまして、まあ、そこがこの先5年10年で、まあ、日本の医療業界にもたらしたい、我々の会社が目指しているところかなと思います。
電子カルテの市場はその99年くらいから開いて、はい、どんどん広がっていたけど、はい、クラウドっていうのは本当に今ヘンリーさんが切り開いたっていうことで、
はい、正確には病院さん向けにクラウド上で完全に完結させているシステムは今のところうちの会社だけだと思います。
今後でもなんか素人的に考えても、はい、クラウドって絶対にこうくっついてくる印象があるんですけど、はいはい、それはやっぱりそういう標準装備になってくる。
そうですね、それこそ今新しいサービスを作る場合はもうウェブベース のクラウドのサービスがほとんどだと思うので、これからもしその電子カルテを作って同じように作るみたいな会社さんが入ってくる場合には、同じようなサービスを作ってくるのではないかなとは思います。うんうん、
こういった新しい会社の方につい聞きたくなるんですけど、はい、今後社会で活躍する人っていうような話の中で、はいはい、DX 人材、はい、どんな方と働きたいみたいな、はい、ちょっと人物像とか能力像とかって教えていただけますか。
はい、やはり かなり変革とか進化が早い業界だと思いますので、新しいことに対して好奇心を持ってずっと学習したいと思える方がやはり一番向いているのではないかなと思っておりまして、うちの会社はストレングスファインダーっていうその個人の強み弱みみたいなところを把握するみたいなサービスを入社したら必ず受けていただいてるんですけど、学習欲が強いメンバーが一番多かったんですよね。なのでやっぱり何か新しいことに触れるとかそういった時に好奇心を持って学べるみたいな方が一番こううまくデジタルのメリットを活用できるんじゃないかなと思います。
好奇心、学習欲、はいはい、背筋が伸びます。
その
なるほど。今後のヘンリーそして林さんのご活躍、ぜひ皆さんご注目ください。林さん、2週にわたってありがとうございました。本当に日本中飛び回っていらっしゃるかと思いますが、はい、来週はまたどこかに出張行かれるんですか？
そうですね、来週は島根と福岡に行く予定になっております。
忙しい、はい、またお話聞かせてください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
アジャイル開発によるクラウド上でのシステム導入や最適化された運用基盤の構築など、さまざまな形でお客様のデジタルトランスフォーメーションを支援しています。最新技術を積極的に取得し、お客様の抱える課題に真摯に向き合い、共に前に進むことを心がけています。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、SaaSの導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード、ローコード開発など DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
Digital Foreign Future Picks with Yuri Sasagawa。
デジタルフォルンフューチャーピックス、今日は株式会社ヘンリー共同 CEO の林太郎さんをお迎えいたしました。2週にわたってお話を伺ってきました。今日のお話の中でさらっと林さんがおっしゃった、その DX を進めて今まで多くあった無駄だった業務をなるべく簡略化することによって、その患者さんといる時間が長くなるっていう言葉がすごく個人的にしっくり、そしてグッときました。ヘンリーが今後推し進めていく DX のこと、そして林さんのご活躍、ぜひご注目いただければと思います。デジタルホルンフューチャーフィックス、それではまた来週です。お相手は笹川由里でした。
デジタルホルンフューチャーフィックス。This program was brought to you by デジタルフォルム。